世界中の皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。それでは時間になりましたので、ただいまより2021年6月27日、TLA 長崎エルサレム教会の手術第一礼拝を始めてまいります。それではまず静まって、主を待ち望んでまいりましょう。それでは心よりお祈りいたします。愛する天の父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今日の素晴らしい手術礼拝の時を心から感謝いたします。どうぞこの場所に集われた一人一人、またオンラインで全世界で礼拝に参加されているお一人お一人を豊かに祝福してください。この場所で、またオンラインの先々で癒し、奇跡、解放、救いの御業を表してください。イエス・キリストのお名前によって信じて心からお祈りいたします。アーメン。それでは主イエスキリストを褒めたたいてまいりましょう。ハレルヤ。アーメン。それでは前半賛美をもって主を褒めたたいてまいりましょう。
おはようございます。オンラインの皆さんもおはようございます。こんにちは、こんばんは。それではお立ちになれる方はぜひお立ちください。心から圧倒的な勝利を賛美していきたいと思います。問題や困難に打ちのめされないで立ち向かって行こう。希望があるから賛美と感謝の声を上げ続けよう。この戦いは神の戦いだから、神の言葉によってすでに勝利は通られた。神の言葉によって圧倒的な勝利。問題や困難に打ちのめされないで立ち向かって行こう。希望があるから賛美と感謝の声を上げ続けよう。この戦いは神の戦いだから、神の言葉によってすでに勝利は通られた。神の言葉によって圧倒的な勝利。神の言葉によってすでに勝利は通られた。神の言葉によって圧倒的な勝利。圧倒的な勝利。圧倒的な勝利。主に感謝します。主イエスに出会い、主イエスを信じ、主イエスを愛し、主イエスと歩む十字架の愛によって許され救われた教会の恵みの中、奇跡が表された。ここに来て主を褒めたたえ、ここに来て礼拝捧げて、永遠の愛 の光受け、私は癒された。主イエスに出会い、主イエスを信じ、主イエスを愛し、主イエスと歩む十字架の愛によって許され救われた教会の恵みの中、奇跡が表された。ここに来て主を褒めたたえ、ここに来て礼拝捧げて、永遠の愛の光受け、私は癒された。ここに来て、ここに来て主を褒めたたえ、ここに来て礼拝捧げて、永遠の愛の光受け、私は癒された。私は癒された。アンレリアロスパンレルヤ、
このあなた方はこの礼拝の中で私からすべてのものを受けていきなさい。私はすべてをあなた方のすべてを満たしていこうとやります。
私はあなた方に計り知れない大いなる計画を持っている。私はあなた方を祝福を流す通りを聞くだとして用いていこうと主はされます。
この私から言葉を受けなさい。この私の言葉はあなた方を支え、またあなた方に力を、すべてのことを行う力を与えていこうとやります。
それではもう一曲賛美します。48番です。いつも喜び持って、絶えず祈り続けよう。すべてのことについて感謝を主に捧げよう。すべては必ず益となる。主に信頼して信じ続けよう。主は素晴らしいことをなされる。主の愛恵み受けて、主の奇跡を見る。主の奇跡を見る。主に感謝したいと思います。いつも良きことしかなさらない主、本当に、あなたが今この第一礼拝に満ち溢れて、今まさに良きことをなそうとしてくださっていることをありがとうございます。私たちはあなたに期待します。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではお座りください。
感謝いたします。 賛美の素晴らしい恵みの時を心から神様に感謝いたします。それでは各自静まって主の御前にお祈りの時をお持ちしたいと思います。今週伊沢木原誠牧師は6月29日火曜日午前10時から大村集会にて、6月30日水曜日石津の牛個人オンラインミーティングに参加されます。ご奉仕の祝福と伊沢木原誠牧師の体調が完全に守られるようにぜひ覚えてお祈りください。それでは各自静まって主の御前にお祈りしていきたいと思います。それでは心よりお祈りいたします。愛する天の父様、あなたの御名を心から褒めたたえます。今日の素晴らしい手術礼拝の中であなたの御前にお祈りすることができるこの恵みと特権の時を心から感謝いたします。私たちは全知全能のあなたに期待いたします。イエスキリストのお名前によって信じて心からお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それでは主の祈りを共にお祈りしていきたいと思います。まだお慣れになっておられない方は前方のスクリーンをご覧ください。心からお祈りしていきましょう。主の祈りをお願いします。はい、画面に出ましたので共にお祈りしていきたいと思います。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝いたします。それでは聖餐式の時をお持ちいたします。伊沢木原誠牧師に導いていただきます。よろしくお願いいたします。
イエスキリストの御名を褒めたたえます。おはようございます。会社を大きくしてください。主の御からと主に預かる聖餐式の時をお持ちしたいというふうに思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じている方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃらない方でもこれから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かってあげたいと思います。インターネットを礼拝されている方で聖餐のご用意のある方はいいですが、ご用意のない方はこれから次回からぜひ聖餐をご用意されて、聖餐式を通して教会の祝福に預かっていきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父様、聖餐の恵みをありがとうございます。今ここに備えましたパンとブドウ酒を十字架で裂かれたイエス・キリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を私たちにお与えください。またインターネットを依頼されている方々が用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血を落としてくださり、それを信じる信仰を与えてください。この聖餐式を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを私たちに豊かに与えてください。イエス様、あなたの十字架を感謝します。この聖餐式の時をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、お一人お一人悔い改めの時をお持ちしましょう。 イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の御からと父をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。BGM をお願いいたします。神の言葉である聖書を読み出します。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体をお供いただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を捧げた後、こう言って彼らに渡りになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アーメン。お祈りします。愛する天のお父様、聖餐の恵みを心からありがとうございます。十字架によって罪許され、義とされ、一度も罪を犯したことのないものとして見たことができ、神の子供とされていることをありがとうございます。この素晴らしい恵みの中を、この週も新しい月を迎えますが、主と共に歩み、神が用意されている祝福のすべてを受けていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐によって私たちが一つにされていることも感謝いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。
感謝いたします。それでは聖餐の素晴らしい恵みに預かりました後は、私たちから神様に感謝の捧げ物の時をお持ちしたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで捧げてまいりましょう。 謝いたします。それでは司会者の方で心よりお祈りいたします。愛する天の父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。この素晴らしいこの恵みの時、捧げ物の時を心から感謝いたします。どうぞ今この場所で、オンラインの世界中で捧げられた尊い献金を御国の建設のために30倍、60倍、100倍に祝福し用いてください。また今この場所で、オンラインの世界中の先々で捧げてくださったお一人お一人の経済を豊かに祝福し、さらに主の御前に捧げることにおいて富むものとなりますように導いてください。イエス・キリストのお名前によって信じて心からお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それでは特別賛美の時をお持ちいたします。今日は木原ヨハネ兄弟に賛美をなしていただきます。よろしくお願いいたします。
通りを聞き出して賛美したいと思います。
主よ憐れんでください。あなたと一つになりたい。悔い砕かれへり下った心を与えてください。父なる神にひれ伏し、私の願いではなく御心の通りにと祈られたキリストの心を永遠の愛よみがえりの力全地に満ちるため、主よ用いてください。取り置き管として主よ憐れんでください。あなたと一つになりたい。許し与え祈り合いする心を与えてください。十字架で血を流し、父よ彼らを許してくださいと祈られたキリストの心を永遠の愛よみがえりの力全地に満ちるため、主よ用いてください。取り置き管として永遠の愛よみがえりの力全地に満ちるため、主よ用いてください。取り置き管として。
ありがとうございます。
感謝いたします。素晴らしい特別賛美の時を神様に心から感謝いたします。それでは本日のメッセージの聖書箇所を司会者の方で拝読いたします。本日のメッセージの聖書箇所は新約聖書のマタイの福音書6章の9節から13節になります。マタイの福音書6章の9節から13節です。 私と同じく第2版の聖書をお持ちの方は新約聖書の8ページ9ページとなります。一つ後の第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書の9ページとなります。それでは司会者の方で拝読いたします。だからこう祈りなさい。天にますます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。感謝いたします。それでは後半賛美の後に伊沢木原誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
はい、イエスキリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。会唱を大きくしてください。今日はありがとうございます。ありがとうございます。主の祈りの今読んでいただいた中の、13節、私たちの負い目のある負い目を許してください。私たちも私たちの負い目のある人たちを許しました。私たちを試みなさないで悪からお救いくださいとですね、司法に書きましたルカの福音書の方では11章の4節ですね、そこを、まあ、同じところですけど、そこから学びたいというふうに思っています。それでは賛美の時をお持ちしましょう。ありがとうございます。お立ちになる方はどうぞお立ちください。ちょっと電気が前の電気が消えてしまって、でこれ電球の問題じゃなくて中の問題なんで、電球を変えてもつかなかったんで、ちょっとすいません、暗いですけどもご了解してほしいと思います。それでは、詩編の126編76番から賛美したいと思います。主がシオンの繁栄を元通りにされたとき、私たちは夢を見ているもののようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。主ねゲブの流れのように、私たちを繁栄を元通りにしてください。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら、刈り取ろう種入れを抱えなきながら出て行く者は、束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。アレルヤ。それでは55番のドントワリー。ドントワリー、ドントワリー、思いはずらわなくていい。ドントワリー、Don't worry, 心配一切いらない。あなたを心配し、思い煩いをすべて引き受けてくれる方がいるから。Don't worry, don't worry, 思い煩わなくていい。Don't worry,Don't worry, 思い煩いよ、バイバイ。Don't worry, don't worry, 思い煩わなくていい。 Don't worry, don't worry. 心配一切
いらない。
あなたを心配し、思い煩いをすべて引き受けてくれる方がいるから。Don't worry, don't worry.思い煩わなくていい。Don't worry, don't worry. 心配。バイバイ。Don't worry, don't worry. 思い煩わなくていい。Don't worry, don't worry. 思い煩いよ、バイバイ。思い煩いよ、バイバイ。思い煩いよ、バイバイ。ハレルヤ。5番の褒めたたえる神主はですね、褒めたたえる神主よ、あなたの恵み深く注がれ、我がうちには喜びの泉が湧いています。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。命の限り喜び使え、賛美捧げ歩みます。褒めたたえる神主よ、あなたの恵み深く注がれ、我がうちには喜びの泉が湧いています。この地上での悲しみは喜びに変わる。
天の故郷へ帰る
日には永遠の宝となる。命の限り喜び使え、賛美捧げ歩みます。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。命の限り喜び使え、賛美捧げ歩みます。賛美捧げ歩みます。あなたの御前に心を注ぎ出し、朝ごとに夕ごとにあなたを褒め歌う。ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます。賛美と誉れ、栄光力はとこしえに主のもの。あなたの御前に心を
注ぎ出し、朝ごとに夕ごとにあなたを褒め歌う。ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます。賛美と誉れ、栄光力は常しえに主のもの。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます。賛美と誉れ、栄光力は常しえに主のもの、常しえに主のもの。
私に心を定めなさい。あなたの心をしっかりと私に向け、私に心を定めなさい。私はあなたに語っている。あなたの心が定まるとき、私の声が聞こえ、私の導きがはっきり分かってくると主は仰います。私の言葉が真実である。あなたは自分や周りを見て、それはできないと言ってはいけません。単純に幼子のように私の言葉に応答しなさい。敵である悪魔はそれに対していろんなことを言ってきますが、騙されてはいけません。私の言葉に単純に従うとき、あなたは私の助け、私の力、私の愛を知り、また体験するようになる。そして今までできなかったことができるようになることを通して、あなたはさらに私の恵みの中を生きるようになると知われます。私はあなたを祝福する。そしてそれは多くの人々への祝福になっていくと主は仰されます。
このマリアが主の足元に座って、この御言葉に聞き入っていたように、このあなたもまた私の言葉に聞いていきなさいと主は言われます。私はあなたに語りかける主であると主は言われます。
時は変わりました。時は変わったことをしっかりと捉えなさい。霊の目を覚まし、私の言葉に単純に従っていきなさい。私の言葉に従う者、そのものを通して私は私の栄光を表していこう。力強く豊かに表していこう。あなた方は驚くべき神の技を見、神の栄光を見ると主は仰されます。聖なる万軍の主、主よあなたに褒め歌を捧げます。主よあなたを礼拝します。聖なるカナ、聖なるカナ、万軍の主、栄光全地に満つ。聖なるカナ、聖なるカナ、万軍の主、栄光全地に満つ。栄光全地に満つ。愛する天のお父様、主イエス・キリストの皆を心から褒めてたたえます。聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。座られた人一人を心から感謝いたします。インターネットで共に礼拝されている人一人をありがとうございます。長崎エレサム教会の新牧師であるイエス・キリストご自身が 牧歌してくださって日本中世界中にいるあなたの正しい民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通し私に語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かし育み立て上げてください。語る者の者も減り下りますしを語ってくださり、神の言葉によって私の信仰を養ってください。主に期待します。ありがとうございます。感謝します。イエス様、あなたを褒めたたえます。あなたを愛します。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に聞きたいと思います。それでは今日の江戸はですね、今日のちょうどディボーションの歌詞がヨハネの15章だったんですね。長崎の方ですね。そのところから書いていますので、それを見ていただきたいと思います。聖書ってこんなに面白いです。
選んだのではなく選ばれた。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。ヨハネの福音書15章16節全般。イエス・キリストは弟子たちに言われました。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのですと。弟子たちは自分がイエス・キリストを信じてついてきた、自分が選んだと思っていたかもしれません。しかしそうではなかったのです。イエスが弟子たちを選んでくださったのです。イエスはあなたも選んでくださいました。今あなたが置かれている場所、家庭、学校、職場、そして教会、そこに主イエスがあなたを選ばれて置かれたのです。あなただけではありません。そこにいる周りの人も主イエスが選ばれたのです。だからあなた方を選んだと言われています。しかも任命したと言われました。そこに置かれているのは使命があるからです。ある働きを任され命じられているのです。それは重荷とはなりません。喜びです。主の選びを喜んで受け取り使命に生きるとき、神の愛、主イエス・キリストの恵み、聖霊の力を豊かに受け、素晴らしい実をつけることができるのです。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。今日メッセージを変えようかと思うぐらい御言葉がこれ迫ってきてたんで、明日明後日とね、これ同じ説の中を3日連続で公開してますので、この後に行って実を結び実が残るためでありって書いてあるんですね。つまり選んだ理由は実を結び実を残すためだと言ってるんですね。頑張って実をつけて実を残せよって言ったんじゃないですね。選んだのは実を結び実を残すために選んだんだって言ってるんです。だから選ばれたら実を残し、実を結び実を残すことは当たり前なんです。わかります？そう信じてますか？神が選ばれたのなら、ただしこれはあなたじゃないんです。多くの人はあなたと思っている、あなた方なんです。あなた方で選ばれて、だからその他の人も一緒に選ばれてるんです。でその人たちと一緒に選ばれたら、選ばれてるからそこで身を残すんですね。あなたじゃないんですね。あなた方なんです。教会なんですね、これね。しかもその一番最後は、あなた方が私のって祈るならって書いてあるから、その鍵は祈りなんですね。だからあなた方が一緒に祈るときに身を残し身をつけます、身がつきますよって、残りますよってこと言ってるんですね。まあすいません、時間がパパパッと話してるから早いでしょうけども、明日も明後日も書いてますので、ぜひ必ず読んでおいていただきたいと思います。できればいいねをつけてくれると私が喜びますよろしくお願いしますね。はい、ですね、角野さんもおっしゃってましたけれども、早速お休みに入っている方もいらっしゃいますが、ぜひね、御言葉を通して、これ今日語られた御言葉なんでね、しっかりと目を覚まして、これは私とじゃなくて神様が語られた御言葉で、ちょっと大事なところなんで、とってもこれが大事なんでね、目を覚まして聞いておいてほしいと思います。それじゃあ聖書の方に入っていきたいと思います。暗いですね。感謝します。 6章の、11節12節、私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。これですね、この負い目っていう言葉はルカの福音書に書いてあるように、このルカの福音書の11章ですね、主語見たら分かりますけども、私たちの罪をお許しくださいって書いてある。これは罪と訳せる言葉なんですね。ただ罪というといつも私が話すようにハマルチアっていう言語が使われますけど、これはハマルチアじゃないんです。で、罪って言葉は実は細かく言うと5つぐらい言語があるんですけども、ハマルチアが一番代表的な言葉なんですけども、これは違う言葉が使われてて、意味はどういう意味かって言ったら、本来支払うべきものを支払ってない、果たすべき義務を果たしてないって意味なんです。そういう言葉がこの負い目なんですね。本来私は神になすべきことをなしていない、本来するべきことをしていないって、そういう意味から来てるんですね。で、それが負い目で罪となります。で、私たちは本来神様の前になすべきことをなしてない、一番根本的にはイエス様を信じる前は神様になすべきことがあるとさえ思ってない。だからもう根本的に罪ですけど、そして私たちは悔い改めて向きを変えて十字架によって本当に神様を信じるものにされた。でもイエス様を信じても、信じた後私たちは本当に弱さがあるから、その神様の前になすべきことができないでいる。そのことを日ごとに私たちは悔い改める必要があるわけですね。だからこれは負い目を許してくださいというのは、悔い改め、私の罪を許してくださいということなんですね。で、何かするとき必ず私は悔い改めの時を持ちます。で、あれはとっても意味があるんですね。この主の祈りの後にね、14節、マタイの方ね、もし人の罪を許すなら、あなた方の天の地もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の地もあなた方の罪を許しになりませんって、私の祈りの後に罪のことについて、許しのことについて書いてあるんです。で、実は祈るときに許しってのはすごく重要なんです。私たちが許しているかどうかが重要なんです。でも許しているなら許されるって書いてあるけど、これは誤解されないように、許したら許されるんじゃなくて、父なる神はもう私たちを完全に許してたの、イエス様の十字架で。だから私たちが本当に死の前に悔い改めたら、もう許しはそこにあるんですね。で、本当に私が悔い改めて許しを受け取ったら、その許されたことのあまりの大きさに許さないわけがないんです。人を許せないってことは、自分が許されたことの大きさとか、その恵みが十分に分かってない、だから許せないんですね。だってね、1億円借金作れないと思いますけど、そんな簡単に例えですからね、1億円って現実味がないから、1000万にしましょうかね。1000万ならやりそうですよね、事業してたら。1000万借金があって、それをもういいよって言ってチャラにしてくれたら、1000円貸しててもういいよって言いたくなるでしょ1000万借りててチャラにしてもらったのに、1000円返した人に早く返せって取り立てる人は許してもらえなくなりますよ聖書に書いてある通り、ね、で、本当に神様から許されたことのその大きさを知ったら、私は許せるに決まってるんですね。だから人の罪を許さないなら許されませんっていうのは、つまり人を許さないってことは、許されたことをよく分かってないし、それを捉えてないから許されてませんねってことなんですよね。で、皆さん、自分が許されたことを知ってますか？で、朝ごとに日ごとに本当に死の前に繰り返し失敗してしまう自分の罪を、こう神の前に、ね、素直に正直に悔い改めると、もうそこに許しはあるんです。本当に牛が流れてきたときに、こう悔い改めってね、懺悔とか言ってですね、懺悔は間違ってないんですけど、言葉としては、なんか、ものすごい暗い否定的なイメージ、間違ったイメージがあるんですよね。でも、悔い改めって喜びなんです。悔い改めたらそこにも許しがある。許されてる喜び、愛されてる喜びが、悔い改めれば悔い改めるほど、ますます分かるんです。なんて愛されてるんだろう、許されてるんだろうって。こんなに神は私を許して愛してくださってるのかって分かるんです。それが分かれば分かるほど、人に対して許せるようになるんですね。で、義に生きるっていうか、神の言葉に来て本当に忠実に生きている人っていうのは素晴らしいんですけれども、人と比べてしまって、私はさほど罪人でないと思う傾向がある。そうすると許しがわからなくなるんですね。でも本当に神様の前に出た時に、私たちはどうしようもない罪だってことがあるんですね。罪ってのは人と比較して分かりません。人と比較したら、自分よりもはるかに悪いやつもいるし、いい人もいるわけです。たまにほとんど悪くて自分はいいという人もいるでしょうけど、ね、でもそんなのは人と比べたからです。神様の前に出て、十字架の前に出たら、なんて自分がどうしようもないんだって分かるはずなんですね。分からない人はね、祈ってください。自分の罪をしてくださいじゃなくて、
あなたの清さを教えてくださいって。神の清さを知ればもう一発です。いつも言うように、ものすごい綺麗な場所だったら髪の毛一本してたって分かっちゃうんです。汚い部屋だったらゴミポイって捨てても気にならないんです。本当に神の清さが分かるときに、私たちは自分の罪がどれほどあれ大きいか分かるから、それが許されることの素晴らしさを知るんですね。で、それを知ったら私に対して犯す罪を許せますよっていうことです、これね。だからまず神との関係の中で本当に自分が許されていることを知って、そして許しなさいということなんですね。もう一つはね、この、まあ、例えばさっきの話で言えば、私なんかはね、もうどうしようもない罪人だから許しやすいと思うんですけど、すごく誠実に生きてきて悪いことはしてないと思うタイプの人ね、まあ、神の前に言ったら罪人なんですけども、そういう人はね、そのあなたが許せないと思っているその人に対して、神様がその人を許したってことをしてほしいんです。その人のためにもイエス様は十字架にかかったんです。イエス様はその人も愛しておられて、その人も許しておられるのです。で、イエス様が許したその人をあなたは許さないなら、あなたはイエス様よりも高くなってるんです。イエス様が許したのにあなたは許さないなら、あなたはイエス様よりも偉いんです。すごいですね。これを高慢と言います。で、高慢な人は神の祈りは聞いてもらえません。高ぶる人は神から退けられます。もっときついことでしょうか。神に嫌われます。高ぶりは祝福を失う最短コースです。聖書を見ているとすごく神に祝福されているのに、その後見事に退けられている人がいますね。高ぶったことです。高ぶったらそうなる。だからこれはイエス様が許したその人を許した、これ許しの問題ってすごく大きいんです。サタンは知ってるから許せないことを置いてくるんです。そして許さないと祈りが通らなくなるんです。この許しがものすごく鍵なんです。だからわざわざこの主の後にイエス様が、あなた方人を許さないなら神を死なう神もあなた方を許してくださいませんよと言ったのはそこなんですね。私が許したんだからあなたも許しなさいよって、それにあなたは許されたんだから許せるでしょってことなんですね。で、さっき言ったように、まず自分と神様との関係を本当に知ってきたら許すことは難しくない。それは難しくても、イエス様がその人を許したんだってことをしたときに、あなたが許されたから私も許しますという告白をねしてほしいんですね。で、許しの問題のとき、もう一つ大事なのはね、多くの人は感情中心に考えるんです。でも信仰は感情じゃないんです。信仰ってのは感情じゃないんですね。そこに立つ、言葉に立つってことなんです。だから、信じるってことも大事で、感情的にそれ信じてるから信じてるか、感情的になんか信じてないか信じてないかって言って信仰に立ってるかなんですね。言葉に立ってるかどうかなんですよね。それと同じで、許しのときも私は正直感情的には許せないですけれども、あなたがおっしゃいましたから私は御言葉に立って許しますというふうに宣言する。神様の前にね、あるいは相手の前にね、必要ならばですよ。そしてその上で神様に、でも感情がついてきないことは私は知っています、でも私は御言葉に立って許しを宣言しますから、この感情はもうあなたに委ねて任せますから、この感情もあなたが取り扱ってくださいってこう任せる。で、神様の言葉に立つんです。その時に神様が与えてくださるんですね。で、これをね、どうだろう、知っててほしいと思うんですね。で、何度も私は話してますけれども、なんか暗闇で話すのは嫌ですね。ね、感謝します。ね、トマス・ムーティが来た時ね、何度も話しましたけど、あの時トマス・ムーティは、自分、石を投げられ、家を焼かれ、しかもイスラム教だから、イスラム教の硬派だから堂々とするわけですね。隠れてするとか名前を隠してするとかね、統一教会の人たちは自分が統一教会で言わないで騙してきますけど、イスラム教は堂々とね、自分たちはイスラム教徒だ、正義をやっていると思って火をつけたり石を投げてきたりしますから、余計ちょっと立ちが悪いって立ちが悪いんですけど、それに対して、彼は一生懸命伝道していったんだけど、祈ったり断食したり霊の縛りをしたりいろいろやったけど全くダメだった時に、神が言ってきたことは一言だったんですね。フォーギブネスってね、許しなさいって、それだけ言ってきたの。で、彼は最初分からなくて、いや許しなさいって言われたって、彼は許してほしいと思ってない、彼らは悪いことをしたとさえ思ってない、許しようがないじゃないかって言われた時に、神様が言ったことは信仰によって許しなさい。信仰によってはどういうことか、私がイエス様が十字架にかかった時に誰一人許してほしいとは言わなかった、もっと言えば誰一人許しが必要とさえ思ってなかった、 でも私は十字架で許したんだって、あなたも同じように彼らを許しなさいって言ったんですよね。でこれね、大事なところなんです。私たちも本当にこの許しのことを思うときに、相手がそれを求めても求めなくても許していくときに、これね、その時に私たちは神の畑に、彼は許した、そしてここに立った。で感情は最初ついていかなかったけど、分かりました、許しますって宣言をして、そして神様に許したんなら愛を示しなさいと言って、その石を投げた人を燃やして、分かるからね、それに自分から近づいていったらまた死ぬぐらいだそれでまた彼は帰ってきて祈ったわけで、神様許しますってね。でまた座った、それが繰り返されたけど、それをやり続けた。そしたら3ヶ月だったっけ、なんかすいません、ちょっと正確な数字は忘れましたけども、ある時だった時に、3ヶ月だったかな、だった時に一人救えた、一人本当に明確に防犯した、明確に救えた。そこから村全部が救えたんですね。900人だったかな、全員が救えたんですよね。許しの力ってすごく大きいんです。どうしてか分かりますか、十字架の力が流れるからなんです。でサタンは知ってるから許さないことを置くんです。もしあなたが今置かれている職場に許せない人がいたら、今学校に許せない人がいたら、教会にもしいたらそれはものすごくそこに見心があるんです。それをあなたが許したとき、その職場に、その学校に、教会に神の力が流れ出します。あなたを通して単に許しで終わらない、そこから奇跡や癒しや爆発が起こります。どうしてか、十字架の力が流れるからです。これがポイントなんですね。でサタンは知ってるから、いろんな方法で、ね、許せないことを許す。でも神があえて許すのは、それを許すことを通して十字架の力が流れるからなんですね。でこの許しってのはすごく大きいことなんです。で長崎の血というのはね、これメッセージなんです。原爆を受けてますでしょ、我々は被害を受けたって言うんで、もちろん原爆を受けた人から取ったら当然そうでしょう、ね、でも同時にそれを許すってことをしたときに祝福に変わるんですよね。ここは母がいっぱい受けた町でしょ、殉教してもいっぱいでしたでしょ。でもその人たちを許すときに逆に祝福を受けるんですよ。中村モンドになってはいけないんです。恨み晴らします気分は晴れるでしょうけど、何も起こりはしません。神の技は、あのね、ここはだから、この主の言うところに、ここにこの、私たちの、私の罪を許してください、私たちも私の夢のある人たちを許しました、許しましたって宣言してるんですよ。許しましたって宣言してるの、もう許しましたって完了です。これ許したってこう、だから主の祈りはそれを祈ることによって、そう祈るんですよ。でそしてこうだからね、許しました、許します、これから何とか頑張りますってなくて、許しましたって言ってるんですよね。これが主の祈りなんですね。それをね、どうぞしててほしいと思いますね。そしてその後に、私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいって書いてあるんですね。これは悪からお救いくださいって、これはね、ルカの福音書の方には試み合わせないでしか書いてないんですけど、試み合わせないでって試みってのは2つあって、神が与える、まあ、試み、試練ですね。これは立て上げるんですね。そして私たちを成長させてくれる。でここで言ってるのは悪からお救いくださいって書いてあるから、まあ、そっちのことというよりはサタンがもたらしてくる試み、どっちかというと誘惑って思った方がいいです。でサタンは誘惑してくるし、一番最初 の先週話しました、天で御心を行うように地でも行われますようにってね、御心を妨害してくる、誘惑し、惑わし、試みに合わせてこう、ね、こう私たちを神から引き離してくる。でイエス様もそこを通られたんですね。マタイで言えば4章のところの、聖霊に導かれて悪魔の試みに合われたって書いてあるでしょ。だから ここでいう試みに合わせないでくださいっていうのは、神様が与える試みというのは試練だし、まあ、訓練だから立て上げていくんだけど、悪魔の与える試みですね、誘惑、それは私たちを神様から外そうとする、ね、それをそれから守ってくださいという意味があります。でイエス様はどうやってその悪魔の試みに勝利されたかというと、神の言葉なんです。神の言葉なんです。この石にパンになれって言った時に、イエス様は人はパンだけで生きるものではないってね言ったでしょ。それからこの全ての栄光をあなたに与えた時にね、神だ、栄光を与えた時に、死にだけ使えよって言葉でやりましたね。あ、これマタイの場合は順番は逆ですけども、そして あの主を試しなさいってね、あの主が支えてくれるからったら主を試みてはならない、全部言葉なんです。言葉で勝利されたんですね。で私たちがこの悪魔の誘惑に遭うときに、試みに遭うときに、それから守ってくださいってね、あの合わせないでくださいって書いてあるけど、たとえあっても勝利する鍵は何かって言ったらね、言葉なんです。神の言葉があるときに私たちは守られるし勝利できるんですね。で言葉に力がある。これはねぜひね皆さんね覚えてほしいというふうに思いますね。でね、でそしてまあその上でお夢に合わせ、あの悪からお救いくださいって書いてあるんですね。でこの試みに合わせないで悪からお救いくださいっていうことはとっても大事で、サタンが常にいて私たちを誘惑していこうとするんですね。で神様の与える試練は必要で、神が許される訓練っていうのはあるんですけども、そうでない不必要な訓練っていうか、試み、悪魔が言ってくる誘惑からできれば避けたい、あったとしてもそこから勝利したいということで、これを祈っておくことはとっても大事ですというのは、絶えずそういう誘惑ってあるんですね。で誘惑を受けるから弱いんじゃなくて、我々は罪人だから、その罪が根本的にあるから、常にそういう誘惑には合うと思ってください。で御心を行おうとすればするほどサタンは強くぶつかってくるからね、かかるんですね。で先週か先々週話したと思いますけども、悪魔の攻撃があるときに多くの人が間違えるのは攻撃されてると思うけど、そうじゃなくて私たちが神の心を行って、悪魔が支配しているこのサタン、このサタンが支配しているこの世から人々を神のもとに取り戻そうと、私たちの方が悪魔の領域に占領していってるの、ぶつかって、だから悪魔がぶつかってくる。そうだ、悪魔がぶつかりが強いってことは、私たちがより御心を行うとか敵陣を攻め込んでいくときにぶつかりが強いわけですね。大丈夫かな、ちょっと頭を働かせないといけないけど、すいません ね、証に慣れてる方々すいませんね、ちょっと頭を働かせてくださいね。ぶつかってくる。だけどもだからサタンの声が強いってことは、私たちはより御心に行う中に入ってるってことなんですね。でその時に当然ぶつかりがあって誘惑も来るわけですね。でそこでその誘惑に勝利していくには、何かったら神の言葉なんです。だから早い神の言葉に触れて受けているということはすごく大事なんですね。先週ね宮崎行った時にね、南牧師がねまた長女の話をしておりました。で南君は自分の証をするときはものすごい感動的な証なのに淡々と話すんですね。ところが子供の話になると彼は生き生き話すんですね。で面白いなと思いますね。本当に違うなんだなと思いますけども、長女はですね、今も中学生ですけど、4年生か5年生の時にね、ある日泣いて帰ってきたんですって。それでなんか、いじめられたっていうか、なんか嫌なこと言われた、仲間でされた、なんかどうも信仰のことみたいです、ね。それで言われたと。そしたら、だからね、じゃあお祈りしようって言ってね、感謝してお祈りしてね、で素晴らしい、その子のこともちゃんと祝福して一緒に。で、次の日送り出したんですって。また泣いて帰ってきたんですって、ね、でもまたね神様にお祈りしてね感謝してね、ね神様にね送り出したの、御心が行われますようにって、ね、で悪に対して悪で報わないで、ね、許して祝福してでやったんですね。それでまた3日目また泣いて帰ってきたんですって。言ってました、自分のことなら別に大丈夫なんですけどって、すごいね、自分のことで大丈夫なんですけどって言えることはそういうけど、自分のことなら大丈夫なんですけど、子供のことになるとちょっとここら辺がとか言ってですね、南君には珍しくね、こうね言ってましたね、手振り身振りで感情込めて、こうやっぱりちょっともう許せなくてちょっといろいろあったんですとか言ってね。ところが子供の方が、娘さんの方がやめないことがあったんです、ずっと。それはね、昔3人目ののぞみ君が生まれる時に諫早でキャンプをした、長崎教会キャンプを、そこに彼らは家族で来てた。その時に家族その賛否大会をやったの。それで彼らは家族で出る予定にしてた。そしたらカナンちゃんがちょっと大変な状況になって救急車を呼んで、でカナンちゃん一人じゃないから、南君も一緒について行った。でハトコちゃんと長女のハトコちゃんとユイちゃん2人しか当時いなかったから、2人が残された。でハトコちゃんはまだ小学校の低学年だったと思いますね。でユイちゃんはまだ小学校も入ってなかったね。それでもう賛美大会出ないだろうと思ってたんですけども、南君たちはうちの子供たちとか他の皆さんが助けて、バックでギター弾いたりドラム叩いたりピアノ弾いたりして出ましょうって言って一緒に出たん。だからハトコちゃんとユイちゃんが特にハトコちゃんの方はですね、こう 泣きながらだったかな、こう賛美したんですよね。でみんながおーとか言ってね、励ましたんですね。でとっても良かったの、それが本当に良かったの。あれ本当に良かったんですよ、あの賛美は。でその日以来、その日以来、そのキャンプが終わって帰ってきたその日から、もう下のあのゆうちゃんを従えて毎日30分以上賛美するんですって。でゆうちゃんが時々嫌がっても引っ張り出して毎日やって、時々上の人からマンションで怒られたり隣から言われたり、何があってもやり続けるんですって。毎日。そしてそのいじめられた日も、さすがに3日目になって南がこうぐわーっと葛藤した時もゆうちゃんはやめなかったんです。ずーっとやり続けたんですって。そしたら1週間経った時にね、逆転したんです。その子が逆にすごく良くなって、でその後1週間後からその子と友達になって、すごくいい仲、いい友達になってしまったんですね。見事ですよね。でこの時ね、許す側に立ったんですよね。毎日祝福し続けて、で賛美し続けて祝福し続けたんですね。で牧師であるお父さんはハーッとなったんですねでも娘が賛美するから一緒に許して祝福し続けたんですね。そしたらね、逆転しちゃったんです。言ってました、特別すごい証しないと変わっちゃったんですって。でその後一度ひと時じゃなくて、本当にその後ずっとその子とは仲良くなったんですって。これがね、賛美と許しの力なんです。賛美してると神から力が来るからね、許す側に立てるんです。賛美してますます許せなくなった人、それは聖霊の賛美ではありません単なるストレス解消です。真実の賛美はあなたに神の力を与え、許す力を与え、愛する力を与えます。思いっきり賛美して気持ちよくなったけど、ますます腹が立ってきた、単なるあなたのストレス解消です。歌謡曲と変わりません。真実の賛美はあなたに神の力と神の霊を注いでいきます。で神の力と神の霊はあなたに許す力、愛する力を与えます。でこの時ね、許したの。そしたらね、変わったんですね。でそして最後にね、悪よりお救いくださいって、まあね、その悪、いろんな悪ですよね。今の言葉で言えば許せないこととか、なんかこういろんな悪ですね、悪習慣とかいろんなものから救い出してくださいっていう祈りですね。もちろんこれは悪ってのは悪いものって意味ですけれども、まあ、サタンは人格を持って、まあ、人格っていうか 悪魔格っていうんでしょうかね、持ってるから、その悪魔から救い出してくださいってことですね。でいろんなことをやっていきます。でそして私たちの罪のところに入ってきて、いろんな、だってそれから救い出してくださいってことがありますね。でこれは祈っておく必要がある。祈っておくと守られていくわけですね。今、まあ、これを言ったらもうすぐ思い出すのがね、私の妻の証ですけども、これもね、友達に裏切られて許せなくなって、微妙に違ってたら許してくださいね。池袋に寮があって、渋谷に学校があって、すいませんね、東京の話で、真ん中に新宿ってあるんですね。で、渋谷から池袋の寮に帰る途中に新宿でもう降りてしまってて、当時、今ねベンチってないんです、あんまり駅にね。でも当時はベンチがあったから、あんまり気持ち悪くて許せなくて、ベンチで2時間ぐらい座ってたっていうふうに、なんかいろんな話がごっちゃになってるかもしれない、ごめん、ね、いたん。つまり本当に許せなかった。でも許しなさいって言葉が来て、裁いてはいけませんって言葉が来て、とにかく土曜日だったから、明日教会に行って誰かに話そうと思って、そこを切り抜けて次の日教会に行ったんだけど、一番席の後ろに座ったと。当時200人ぐらいいたからね、一番後ろの席に座って、でとにかく周りに誰も来るなと思ったと。自分がそう憎しみからいてることが分かるから、そんなことないんですよ、乗り移らないようにと当時思ったと。そしていつも呪文のように祈っていた主の祈りを、その時に悪霊を救ってくださいって言葉も心から真剣に祈った。この悪から救ってほしいって叫んだわけですね。そしたら説教中に新井牧師が、これチェチの言葉ですけど、突然ね、あなたは今裏切られた悲しみに傷んでるでしょうかな、ね、裏切られた悲しみに傷んでしょうってね、びっくりしたの、自分のことだから、えって顔を上げたの、下向いたのにね。そしたら指を指したそうです。そういう時ってその指が自分に見えるんです、ちゃんと。不思議やけどそうなってるんです。ここから聖霊の力ですね。指を刺されて、でもあなたの前をもっと大きな裏切りを受けて歩いてる人がいるって、それがイエス・キリストだって言われたんですね。でその瞬間ドドーッと神様から愛が流れてきて、その人に対して許しちゃって、許して終わらない、その人は愛おしくなった。これが神なんですよ。もう今までこうね、憎しみで駆られていたのが、その憎しみはなくなるんじゃなくて、その人は愛おしくなるっていう、 聖霊が働くとそうなるんです。あれもそうでしょ、小利天文もそうでしょ、ユダ自分を殺した人が目の前に来た時にこう体が凍りついたけど聖霊が手を差し出さないって出し出した瞬間、聖霊が働いた瞬間、本当にその人に対して愛が生まれて、それから何回も行くようになったって、これが神なんです。皆さん神を知ってますか？神を体験されたことありますか？聖書の御言葉は生きています。神様は生きておられる現実です。宗教ではありません。神の言葉は生きているんです。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも必ず生きているんです。神の言葉に私たちは従って応答すれば、神は頑張って許すなんて言ってないんです。許しに立って、私は信仰に立って許しを宣言し、感情を神に預け、そこに立つと神が働かれる。私の妻は頑張って許すんじゃない、自分がもう悪霊救ってくださいって主の祈りのこの言葉を心から祈ったら、神様の方が語ってくださって、でもっと大きな揺らぎを受けて、イエス様あなたの前を歩いてるって言っただけで、ドドーッと聖霊がやってきて許せちゃって、愛せるようになっちゃったんですね。コリテン文も手を差し出さないって言われたから、効率強な体で手を棒電と差し出したら、相手がその手に触った瞬間聖霊がやってきて、その人に対して許して愛おしくなって、それからドイツにしばしば行けるようになったんです。これが神なんです。あのね、この主の祈りってすごく核を書いてあるんですね。でこの今日のところね、許しと核からお救いくださいってすごく大事なんです。いっぱい私たちはね、この非常に霊的に強い芝居の国にあるけど、だからこそ本当に許してこの悪から救ってくださいってことを心から叫ぶと、悪が強いってことはより神を体験できるってことなんですよ。全然マイナスじゃないんです。この国は最後に驚くべき救いを見ます。だって今までね、散々言われましたね、日本の国に来ると急に重くなるとかね日本には聖霊がいないなんて言ってきてみます。とんでもないこと言いますよね。そう言いたくなるような霊的状況だった。でもその悪から救い出してくださって、そして神様の霊が働くんですよね。それをね、覚えてほしい。でもこれ、私たちがこれを本当に毎日祈るときにそれが現れてくるってことをね、どうぞ知っていてほしいというふうに思います。そして一番最後に、国と力と栄えとは限りなくあなたのものです。これは後から付け足したと言われてるんですけど、これは妥当な祈りです。栄光を神に返すってことですね。国と力と栄えとはあなた限りなく、あなたの、とこしえのあなたのものだからですってね、ここで言えばね、そうですね、永遠にも神のものですってことですね。栄光を神に返してはある。で、この栄光を最後に神に返すってことはね、日本人は意識してやってください。どうしても人に栄光を返すから、誰それに癒してもらったとか、あの人に祈ってもらった聞かれたとか、もうそういうのは大好きなんです。言う方も言われる方も。でもね、そこから解放されないといけない。イエス・キリストが栄光を返す。イエス・キリストが癒してくださった、イエス・キリストが栄光を直してくださった、全部イエス・キリストの栄光を返す。言う方も言われる方もイエス様だっていう方に、そこに徹底していくと神の技は起こり続けるんですね。神の技は起こり続けるんですね。これをね、どうぞ覚えてください。だから最後に栄光を神に返すということはとっても大事なところですね。これをね、どうぞ意識してね、やってほしいというふうに思います。はい、まあ、ここまでにしておきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働かれる神であられます。主の祈りを学んでまいりましたけれども、本当に私たちはこの許しというすごく大事なことですけれども、許すことを学んで、本当に神様は肉ではできませんが、私たちが信仰を持って本当に許す側に立って、聖霊の助けをいただいて、本当に許して、許されたものとして許すことができるように、こんなに許されたものだから許すことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。また私たちが本当にイエス様を試みに合わせないで、悪魔がもたらしてくることから守ってくださり、それに勝利できるように、神の言葉を持って勝利することができるように、そして悪から救い出してくださいますように、心からお願いいたします。すべての栄光を神に返すことができるように導いてください。お祈りをしたいと思います。どうぞ神様の前に、罪を悔い改めて、そしてあなたの願いをしにおっしゃってください。天の父様、一人一人心の叫びと願いに聞いてくださり答えてください。主イエスキリストによって心と体に癒しを宣言します。不眠の霊、エスさんって目ずる、 夜きちんと眠れるようになれ。アラブラブラサンデルスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラス。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。一人一人に触れ、あなた豊かな御業を表してください。恐れがある人はいますけれども、この恐れをイエス様って命ずる、その人の力、出ていけ。全く愛は恐れを締め出します。その人の力、恐れをその人の力、去れ。なんか特定の個人というよりも、なんか許せないってことに捉えてきてますけど、それはっきり悪霊です。認めなさい。そしてそれをあなたは信仰を持って、このそれを拒否しなさい。もしあなたはそれを受け入れるならば、あなたは悪魔を受け入れたことになります。あなたは不幸になります。でもあなたはそれを主にあってそれを拒否して、信仰に立って、その憎しみや許せない心を拒否して、神様許しますと宣言していくときに、感情は神にも委ねなさい。感情は伴わなくて構いません。あなたはそれを意識してちゃんと宣言するとき、サタンを拒否し、許せない心を拒否して、許しを宣言して、そしてサタン、神様にあなたの心を委ねるとき、あなたは聖霊様があなたを包んで許すことを体験します。これを毎日祈り続けなさい。あなたは自由になる。そのときあなたの人生はもう全く変わります。許すことの素晴らしさを知ったとき、あなたの人生に今まであなたは祈ったこと、願ったことの答えが次々に現れてくると幸せいます。アラプラプラプラプラプラプラサンテラスプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラ。イエス様ありがとうございます。本当に感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。
感謝いたします。それではお知らせの時をお持ちいたします。週報をお持ちの方は内側をお開きください。1番、今週伊沢木原誠牧師は6月29日火曜日午前10時大村集会にて、6月30日水曜日石津の執行人オンラインミーティングにてご奉仕されます。伊沢木原誠牧師の体調の守りとご奉仕の祝福のためにぜひ覚えてお祈りください。2番、来週7月7日水曜日夜にパウロ秋元牧師が来られ、長崎カリスマ聖会預言者セミナーが持たれます。ぜひご参加ください。オンラインも配信されますので、ぜひ世界中の方々も共にですね、参加していただけたらと思います。3番、7月9日金曜日より7月13日火曜日まで、北海道の CFNG 聖書学院より6名の新学生の方がアウトリーチで長崎に来られます。ぜひ祝福のために覚えてお祈りください。4番、7月20日火曜日から7月22日木曜日の白馬キャンプのためのバスが長崎から出ます。お申し込みは申し込み金1000円を添えて下記までお願いいたします。5番、下記特別献金が始まります。受付に封筒を用意しております。ぜひお捧げください。6番、長崎エルサレム教会の会員の方は受付に集っておられ、失礼いたしました、教会に集っておられる方もオンラインの方もホームページからコミュニティ会員登録をお願いいたします。会員しか見られない動画やブログなど、さらには会員同士のコミュニティを作ってきます。今かなり祝福されておりますので、ぜひですね、登録がまだの方はぜひですね、登録していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。7番、オンライン会員を大募集しています。オンライン会員の手続きがわからない方はぜひご連絡ください。 YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録だけではオンライン会員登録とはなりませんので、オンライン会員登録もお願いいたします。 8番雲の間にある虹バックナンバーと殉教の本を前道にぜひ用いてください。たくさんございますので必要な方はお声掛けください。9番、聖書ってこんなに面白いと愛するあなたへのインスタグラム YouTube の動画を作る奉仕者を大募集しています。オンライン礼拝で参加されている遠方の方も大歓迎ですので、ぜひ参加されたい方はお声掛けください。10番、先週6月25日金曜日に行われましたオンライン愛参会は非常に祝福されました。今回は横浜からですね、いつもオンラインに参加されている兄弟も参加されてとっても祝福されました。全国全世界の方々の参加をお持ちしております。次回は7月30日金曜日午後7時からとなっております。ぜひふるって世界中からご参加ください。最後に新型コロナウイルスの変異株対策を徹底するためのご協力を載せておりますので、ぜひこちらもですね目を通していただけたらと思います。お知らせは以上となります。感謝いたします。
他に何か連絡はありますかね。よろしいでしょうか。今日が6月最後で来週で4月に入ります。今週からですね。で7月になったらですね、パウロ牧師が来られます。それと、その CFJ の人たちが来ますので、あと白馬もありますのでよろしくお願いします。バスに乗る方は申し込み金だけは早めに入れてください。よろしくお願いいたします。信仰の人は信仰で結構ですので、申し込み金は返せませんけど他の人に譲ることはできます。それとですね、何か言おうと思ったんだけど飛んでしまいましたね。飛んでしまいましたじゃあこれで終わりたいと思いますけれども、それでは神様に感謝をして終わりたいと思います。はい、あ、そうこの暗くなってきてちょっと街道の移動を本気で考えないといけないので、実際に探してほしいと思います。街道20世紀型の街道ですね。ちょっと真剣に探してください。ここにこれ以上いるのはあんまりもうずいぶん前から示されているのに居続けているのでちょっとまずいかなと思いますので、車椅子の人が立ち上がるって一番最初の示しを考えたらここにいる限り神が最初に語ったことができないので、最初に語ったことができる場所に移らないとまずいと思うので、この場所は神が与えた素晴らしい場所だったけどもう次の場所に移るべき時が来ていると思うので、ちょっと皆さん真剣に探してください。上ったらじゃなくて本気になってちょっと探してみてほしいと思いますのでよろしくお願いします。はい、でそれを思った、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあどうも。